NBC ラジオ
チャージ、日田松水志郎、
斉藤きぬこがお送りしています。
さあ、6時22分になりましたが、お客様に入っていただきましたね、
はい、この時間は長崎のスタジオに公益社団法人西武霊園理事長の本村秀明さんにお越しいただいています。はい、本村さん、こんばんは、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ライフスタイルの変化で、お墓に対する考え方なども変わってきてるかと思いますので、うん、はい、今日はいろいろ教えてください。はい、
こちらこそ
よろしくお願いします。
西武霊園さんは場所は長崎市のどちらですかね。
小江原の高台に位置してます。
はい、歴史は随分終わりですよね。
そうですね、昭和51年からの開園してますので、はい、今年の春で46年目に入ってます。
そうですよ、はい、私よくわかります。私が NBC に入社した年です。
ああ、そうなんです、
46年。
はい、
そうですか。やっぱその当時と比べてね、いろいろこう変化したと思いますが、西武霊園さん、どんな場所でですね、どういうところがよろしいのか、ちょっと。
そうですね、全体が東南に面しているということで、はい、日当たりが良くてすごく明るい、お墓の場所っていうことになりますね。
はい、いいですね。そうすると、はい、女性の方なんかも安心して。
そうですね、どうしてもやっぱりお墓ってちょっと薄暗い高台のちょっと人気のないところにっていうのが、長崎だったら多いと思うんですけど、はい、うちは住宅地の隣接しているというのもありまして、はい、明るい雰囲気なので、女性の方でもお一人でもお参りに来れるという、立地には恵まれているかなと思います。
車でも行きやすい場所ですか。
そうですね、駐車場も、全体では200台ぐらい用意をしていますので、いろんな、駐車場およびその水の設備とかも全部ついてますので、はい、手ぶらでお墓参りに来れる場所かなと思います。
それはいいですね。霊園の中身についてまた詳しくお伝えしますけども、はい、これは普段からあんま詳しくないですよね、一般の方はね。
そうですね。
ですから、はい、いざという時、もしくは生前の時、お元気な時にお墓を用意しようという時に、どこからどこまで準備すればいいのかね、分かんなかったりしますけども、これは一貫してあれですか。
そうですね、うちの霊園としての特徴なんですけど、はい、通常霊園さんっていうのは、決まった石屋さんがおられて、お席に、お墓の自体のご相談っていうのは、石屋さんたちが直接お客さんと打ち合わせをする形なんですけど、はい、うちの場合はちょっと私がちょっと親子ディレクター1級の資格者ということで、その資格を生かしながら、はい、お墓のお引き渡しまで、最後まで私が携わらさせてもらうという形を取っているので、珍しい形態ではないかと思います。
わかりますね。西武霊園さん、広さ相当広いようですけど、
そうですね、
どのぐらいございますか。
全体は2万平米ぐらいありますので、そうですね、野球場でしたら2つ分ぐらい、サッカー場でしたら3つ分ぐらいの広さはありますね。
広いですね、
は
い、
区画としてはどうですか。
価格はですね、お墓の方が今1400画で、ニーズが多い納骨堂も、180画ありますので、
そうですか、十分な広さですね。先ほどお話に出ましたけども、その本村さんが持っていらっしゃるお墓ディレクター、
はい、
これはどういった資格なんでしょうか。
そうですね、これを行っているのは一般社団法人日本石材協会というのが携わっていて、
はい、
組合員といいますか、全国に1300社以上の墓石の関係者で組織をする団体になっています。
はい、
そちらが主催して検定試験を行うんですが、まずは私は1級なんですけど、2級からのスタートなんですよ。
はい、
で2級を取って、私が受けた頃は以前は2級習得後の7年後にしか1級を受けられないということですので、1回2級を取ってからある程度の経験をしてからしか1級が受けられないということなので、それだけの実績と経験を積まないで、1級受けて取得をしたという資格にはなりますね。
じゃあ、はい、お墓のプロフェッショナルという
専門家ということ
ですね。そうですね、言われるとなんか照れくさい気もするんですけども、 お墓に関する正しい知識と情報を持ったお墓の専門家ということで、まあ、現在、私と同等の人たちが全国で、活躍をしているんですけども、
何人ぐらいでしょうか。
全国で今707名ですね。
そうですか。長崎佐賀ではどのぐらいなんですか。
長佐賀のことはちょっと分かりませんけど、ね、長崎では私を含めて今7名が、
7名の方、はい、しかしそういうちゃんとした資格を持ってらっしゃると分かれば ね、 ね、ご相談しやすいですよね。
ご相談するときはありがたいですね。
ありがたいですよね、はい、なるほど。相談するメリットがね、そこにあるかと思いますね、うんうん、
そうですね、まあ、そこはやっぱりこう、まあ、お墓のお話をするときに、はい、まあ、初対面のことが多いかと思うんですけど、まあ、その方がどういう知識とか経験をお持ちのかっていうのも、はい、なかなか分かりにくいところなんですけども、まあ、こういうこう団体が設定した、資格を持っているということで、ある一定の経験と知識をお持ちだっていうことが、はい、まあ、初めての方でお分かりになりやすいと思うので、はい、まあ、それをもとに、いろんなご質問をしていただいたことにお答えをすることで、まあ、他作るまでのことがスムーズに進むのかなっていう気がしますけど、
は
い、
しかもこう立ち入った部分が ね、 ねありますからね、
はい、
あんまり根掘り葉掘り、ね、聞こえるけど、ね、しかしこの方は、ね、
そうそう、
ちゃんと認定されたお墓ディレクターだと分かれば、
はい、いろいろ聞けますね。
そういう立場のお方なんだからこうやって聞いてると、うん、聞く方も聞きやすいですよね。
そうですね、うん、じゃあまず一つお聞きしますけども、はい、先ほど納骨堂とお墓があるというふうにご紹介いただきましたが、はいはい、その違いはどんなことなんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、墓地埋葬法という法律の方の視点から言うと、はい、こうお骨を納める場所が違うということで、
場所が違う、
分かりやすいかと思うんですけど、まあ、お墓っていうものは、お骨壺をその墓地の下の納骨室というところに納めるものですし、はい、納骨堂というのはお骨壺を室内に保管して埋蔵してするっていうものなので、うん、まあ、お墓の下に入るのか建物の納骨堂に入るのかっていうのが大きな違いかなと思います。
あ、そうですか。最近の傾向などがありましたら教えていただけますか。
そうですね、やっぱり今どうしてもですね、一般的に核家族とかと、はい、少子高齢化の影響だとは思うんですけども、実際そのご用意をされても次の方がずっとっていう問題がどうしても今はついて、
どう守っていくのかっていう ね、
そうですね、
悩ましいところです
ね。継続がね、悩ましいですね、
はい、だからまあその傾向からしてやっぱりその永代で、お預かりをできる納骨堂っていうのが、うん、まあ、若いよりかはニーズが高まっているかなっていう気がします。
お墓に対してまあそれまでのイメージありますけれども、納骨堂は具体的に言うとどんな形式になってるんでしょうか。
まあ、ちょっと当園のことだけを申し上げると、はいはい、まあ、具体的にはそのロッカー式って言いまして、まあ、コインロッカーみたいな形のを取ってます、
はい
はい、で、まあ、納骨堂自体そのうちは20年前から最初の塔はあったんですけども、はい、どうしてもやっぱりちょっと薄暗いっていうか暗い雰囲気だったので、まあ、今回外部面をガラスブロックで、光を全面的に取り入れるような形にして、
はい、
で、まあ、明るい雰囲気でお参りをしていただくという思いで、今新しいビートシートっていうのを作らさせていただいてます。
なるほど、
はい、そうですか。永代供養というふうにさっきおっしゃいましたけれども、うん、それはどういうことですか。
えっ、ー、とまあ当園の永代供養というのは、はい、通常その納骨堂の方については、まあ、管理費をいただきながら通常を使っていただくんですけども、
はい、
まあ、先のご不安がある方に対しては永代の管理料をいただくことによって、12年間、納骨室を納骨壇を使っていただいて、
はい、
13年目には、まあ、最下壇の合祀部分に、移っていただくということで、あとは、まあ、霊園自体が、管理をさせていただくような形にはなっています。
そうですか。
じゃあ12年まではその、まあ、ロッカーの形式になっているところでお一人というか、はい、
そうですね、
入っていただいて、はい、その後13年目からは皆さんと一緒になると。
そうですね。
そして、はい、ずっと供養はしていただけるということなんですね。そうですね、はい、ことなんですね。
まあ、公益社団法人という立場ですので、はい、まあ、それができるということにはなります。は
い、わかりました。いろいろ教えていただいてね、基本的なところは分かりましたけど、はい、どうでしょう、まだまだお墓についてね、詳しくは分からなかったという方もね、 いらっしゃるかもしれませんので、さらにいろいろお聞きしていただきたいと思いますが、相談をしたいという方はどういうふうにすればよろしいですか。
は
い、
そうですね、お墓についての質問とは事前に、アポイントを取っていただいて、
はい、
ご連絡をいただければ受付をしております。
はい、
ホームページの中にもメールでその聞いていただければお答えできる部分もありますし、
はい、
急なことであればお電話でも私がいれば、はい、お答えできることもあるかなとは思っています。
あ、そうですか。はい、電話番号とかご紹介してよろしいんですか。
そうですね、よろしいいですよ、
何番
大丈夫です。
はい、
0950958482938になります。
2938ですね。西武霊園さんですね。
はい、はい、
場所は小江原になりますね。はい、はい、さあ最後に一言いかがでしょうか。
はい、私実は供養業界に入って、転職組みたいな形で、前職はちょっと建設関係やっておったんですが、
そうですか。
それでやっとこう10年になりました。この経験で培ったノウハウのすべてをお身内をなくされた方々にご相談に応えられるようにすることが自分にとって最高の生きがいと感じながら、今後もこの仕事をやっていきたいと考えております。
はい、わ、はい、かりました。
そうですね、まずはご相談してみるというのが、
ね、
何でもねお話を聞いて、いろんなプロにアドバイスをいただくというのが早いのかもしれないですね。
これ例外のない話ですからね、皆さんね。
今例って
例、そっちの例じゃない、例外の、
そうですね、
例外のない話です。
万が一なくなったじゃなくて、もう万が万大体死にますもんね。
死ぬという表現はね、ちょっとね、
ぐっ
さっと今来ましたね。
はい、
まあ、ね、
はい、
その、寿命ありますから。
寿命ありますからね。
だから、やっぱ元気なうちにですね、なんか大体方向性とかいうのは、決めといた方がいいですよね、これはね。
そうですね。今やっぱこう就活っていうのが浸透してきて、皆さん、こう、何を、どの年の時に何をどうすれば、いいのかっていうのもだんだんお分かりになってきてるので、そういうお考えがまとまった時に、ちょっと、
そうです
ね、ご連絡いただければ何かお答えできることがあるかなと思います。
自分の希望通りの、
そうそう、それで夫婦であってもね、はい、家族であっても、
はい、
必ずしもその、意見が一致するとは限りませんので、ね、
だいぶ方向性は一致した段階で、そうそう、お墓ディレクターさんのところには行ってほしいと思いますけれどもね。
早めにやっぱ相談をね、
はい、そうですね、現地を見たり、ね、お話を聞くことで、
お墓がいいのか、納骨スタイルがいいのか、
ね、迷ってらっしゃる方はぜひご相談いただきたいと思います。
ちょっと相談するとかなかったなということはね、
はい、
今回のね、西武霊園さんご相談していただければいいかなと思いますね。
はい、公益社団法人西武霊園理事長の本村秀明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。は
い、さあ、それでは、どういたしましょうか。
本村さん、珍しいものを飼ってらっしゃるっていうふうにちょっと伺ったんですけど、
そうですね、
もう
これも
お仕事の話で今もう終わりました
。
同じぐらい10年ぐらい飼ってるんですけど、実は自宅がちょっと長屋の山の方にあるので、ニホンミツバチを10年前から飼ってます。
はい、いいですね、ニホンミツバチ。外来じゃなくてです ね、
少なくなってるって聞きましたよ。
そうですね、はい、
そうですよ、今分蜂の時期じゃないですか。
そうですね、
巣別れのね、
ちょうど今日の朝午前中も分蜂しまして。
分蜂って何ですか。
はい、春に新しく女王蜂が生まれて、働き蜂と一緒に出て行って次の群れを作るっていう行動を通常分蜂って言ってます。
春にするんですね。
はい、そうですね、
はい、じゃあこれからまた増えていくってことですか。
そうですね、あえてやっぱりこう農薬の問題とかそういうので日本蜜蜂がどんどん減っていくっていうのに対して、ちょっとグループが私らありまして、
はい、
九州和蜂クラブっていうのに入ってましてですね、でそこでやっぱりこうだんだん減っていく日本ミツバチをいくらかでもこう増やしていこうということで、
はい、
日々みんなで助け合いながらやっています。
そうですか。
蜂蜜もじゃあ取れるん
ですね。蜂蜜美味しいでしょ。
蜂蜜はそうですね、やっぱりこう普段お店に売ってるのはほとんどが西洋ミツバチの蜜なので、日本ミツバチは食べられた 方しかわからない美味しさがあるかと思います
。斉藤さん食べるの、ね、大好きなんですよ。
へ
えーね、ですからね、
長用だったらあの辺のなんかみかん畑とか。
そうですね、
いろいろ、
やっぱり今からの季節、まあ通常その分布した後にすぐ6月ぐらいまでに取れる蜜があるんですけど、ね、まあ、春蜜って言われるものは、まあ、うちの近くではもちろんみかんの味がしますね。
そうです、はい、まあ、さあじゃあ次回はこのね日本蜜蜂の話
でまた、はい、お越しいただきたいと思います。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。いろいろありがとうございました、
は
い、
助かりました、はい、時計の方はですね6時37分になるところです。